先ほど読みましたマルコによる福音書第6章の5節に書いてあることは、大変に衝撃的なものがあると思います。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されたほかは何も奇跡を行うことがおできにならなかったと書いてあります。奇跡をしなかったっていうんじゃないんです。ごくわずかな例外を除いてここで主イエスは何にも奇跡を行うことができなかったと、そういうのです。全能の神の独り子であられるイエス様にできないことがあったというのです。で、福音書を書いたマルコはこの一言を大変に深い思いを込めて書いたに違いないと思うのです。考えてみますとこれは大変に際立ったことで、特にここまでマルコによる福音書はいくつもの主イエスの奇跡物語を連続して書いてきたのであります。それは具体的には第4章の最後のところからで、嵐を鎮める奇跡、悪霊を追い出す奇跡、病人を癒し、死人を生き返らせ、そのようにさまざまな奇跡を行ってみせた主イエス・キリストが、ところがここでは打って変わって何にも奇跡を行うことがおできにならなかったと、大変不思議な情景を福音書は伝えるのです。イエス様にできないことなんかあるのかと、おかしいじゃないかという感想があってもおかしくないかと思いますけれども、むしろ福音書を書いたマルコはこの一言を書いたときに大変な深い恐れに捉えられていたのではないかと思います。なぜかというと、ここで主イエスが何にも奇跡を行うことがおできにならなかったその理由は人々の不信仰にあったからだと書いてあるからです。6節に、そして人々の不信仰に驚かれたと書いてあります。聖書にはさまざまな奇跡が出てくるのですが、この聖書に出てくる奇跡というのは単純なようで、実はなかなか一筋縄では捉えられないものがあるだろうと思います。福音書を読んでいるといろんな奇跡物語が出てくるのですが、そういう物語を読みながらこんなおとぎ話はとちょっとバカにしてみたり、けれども本当に困った時もがくような思いで、もしも神様がいらっしゃるなら何か奇跡がないかとふと夢を見るような思いに誘われたり、でも現実にはやっぱり奇跡なんか起こりこないんだと急に冷めた思いに引き戻されたり、奇跡って何でしょうか。奇跡なんて本当にあるんでしょうか。けれども本当は私どもが心配しなければならないことはもう少し別のところにあるのかもしれません。主イエスはここでナザレの人々の不信仰をご覧になってびっくりなさったと書いてあります。そしてそのために奇跡を行うことがおできにならなかった。翻って今主イエスキリストがこの教会をご覧になって、その不信仰にびっくりされるということがなければよいがとふと思うのです。どうしてここまで不信仰になれるんだろう。人間というのはここまで神を侮ることができるんだろうか。 神を信じない不信仰というのは、主イエスからご覧になると驚きの対象でしかないんであります。しかしなぜ不信仰はあるのでしょうか。そのことを私どもは今一度真剣に考えなければならないだろうと思うのであります。でここで福音書が伝えている出来事そのものは決して複雑な話ではありません。いわば久しぶりに里帰りをなさるような形で主イエスが生まれ故郷であるナザレの村にお帰りになったというのです。そこで安息日の説教をなさった。当時のユダヤ教の街道の習慣では成人男性であれば誰でも説教ができたそうです。そういうところに久しぶりにイエス様がやってきて、いやイエス君久しぶり、なんかいつの間にかすごい貫禄ついたねと、今日は一つ君が説教してくれないかと、そうしたら噂で聞いていた通り素晴らしい説教であった。それを聞いたナザレの人たちは一方では嬉しかったと思います。あんなに小さかったイエスがこんなに立派になって。その説教を聞いて人々はそれこそ驚いたと2節に書いてあります。この人はこのようなことをどこから得たのだろうか、この人の授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何かと。例えばここに授かった知恵と書いてあります。どうもこれはちょっと勉強してどうにかなるようなレベルの話じゃない、神様から授かった知恵だこれは、そうとしか考えられないと。でその意味ではナザレの人たちは聞くべきことをきちんと聞き取っているのです。しかもこのナザレの人々は奇跡もきちんと、変な言い方ですけれどもある意味できちんと信じています。その手で行われるこのような奇跡は何かと驚いているのは、もしかしたら我々よりも優れているかもしれません。奇跡なんてそんなバカなと、そんなことは言わずにきちんと驚きながら、そしてその説教に感銘を受けながら、ところがそこに信仰は生まれなかったというのは大変不思議なことのようですが、そのいきさつがよくわかるように福音書はその話の流れをきちんと伝えてくれています。3節以下にこう書いてあります。この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで私たちと一緒に住んでいるではないか。こうして人々はイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の故郷、親族、家族の間だけである。考えてみれば大変不思議な話であると思います。主イエスにはたくさんの弟たち妹たちがいたというのですが、主イエスはそういう家族たちあるいは村の隣人たちと共に30歳になるまでしがない町大工としての立場を貫かれたというのです。それはイエス様のことですから、村の人々に愛された大工さんであったと思います。この場合の大工というのはただ家を建てるというような大きな仕事だけでなく、家具とか何とかそういう小さなものをトンカチやって作るようなものも含まれただろうと言われます。おーイエスよ、うちの棚が壊れちゃって何とかしてくれないか、よし来た任しとけというような生活を考えてみてください。 神の独り子であられるお方が、その神としてのご身分と何ら矛盾することなく、しかもそのことを徹底的に隠しながら、30歳まで大工としての生活を貫かれたのです。そして周りの人たちは、まさか自分たちの隣に神の独り子が生活しているなんて一度も気づくことはなかったんであります。驚くべきことであります。ある人が面白い考察をしておりまして、しかもイエスは決して神童ではなかったのだと言っています。我々の周りにも時々神童と呼ばれるような子供が現れます。小さい頃からとんでもない才能を表して、このまま行ったらこの子どうなっちゃうんだろうというような人が大人になってますますすごいことになるか、それとも二十歳過ぎたらただの人になるのか。ところが主イエスは神童でも天才でもなかったのだとその人は言うのです。それどころかイエスの兄弟姉妹、親類縁者、どこを探しても際立った人間は一人もいないじゃないかと。だからこそ3節に書いてあるようなつまずきの言葉が村人たちの口から思わず漏れました。この人は大工じゃないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟じゃないか、姉妹たちはここで私たちと一緒に住んでるじゃないか、どこをどう見渡しても、こんな素晴らしい説教、こんな素晴らしい奇跡がどこから来るか説明がつかないじゃないかというのですが、まさにそれが不思議なことで、繰り返しますが、神の独り子であられるお方が、その神としてのご身分と何ら矛盾することなく、まことの人としての生活を貫かれたのです。それは神様なのに神様らしくないじゃないかっていう話でもないのです。そうではなくて、神であられたからこそその神の全能の力を持って、むしろその力を持って徹底してご自分の身分を隠すことがおできになったのです。そこまでへり下ることがおできになったのです。神の力っていうのはそういうものなんです。伝道者パウロの書きましたフィリピの信徒への手紙第2章というところに、ここは大切なところですから開いてくださってもいいかもしれませんが、新約聖書の355ページ、フィリピの信徒への手紙第2章の6節以下に、キリスト賛歌としばしば呼ばれる歌が書いてあります。そこで人となられたイエスをたたえてこのように歌うのです。キリストは神の形でありながら神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの形を取り、人間と同じものになられました。神の御子イエスは人間と同じものになられました。徹底して自分を無にされたのです。そのような神の子キリストを見て信仰が生まれるのか不信仰が生まれるのか、賛美が生まれるのか、それともこのフィリピの信徒への手紙の第2章というのは先ほど申しましたようにキリスト賛歌という歌ではなかったかと言われますが、そうではなくてむしろつまずきを生んでしまうのか不信仰を生んでしまうのか、もしこのようなお方を見て不信仰しか生まれないとするならば、それは一体なぜなのでしょうか。 そこでもう一つ私どもの目を引く興味深い言葉が4節に書いてあります。預言者が敬われないのは自分の故郷、親族、家族の間だけである。明らかにここで主イエスはなぜご自分が敬われないか敬われなかったか、その理由をこの言葉でもって説明しておられるようです。預言者というのは他のところで尊敬されても自分の故郷ではそうはいかないものだと。外に出れば先生先生と尊敬されるような大先生も、家に帰ればただのお父さんだと。ああそうだな、きっとそういうことはあるだろうなと私どもも容易に想像がつくんです。もしかしたらそういえば自分にも身に覚えがあるぞということにもなるかもしれません。皆さんの中できっと多くの方が自分が一番伝道したいと思っているのは自分の家族だと、そう考えていらっしゃるかもしれません。家族に伝道するというのは一番伝道の方法として手っ取り早いようですけれども、実は一番難しいことです。なぜかというと家族には全部バレているからです。自分がどんなにくだらない人間であるか、どんなにわがままな人間であるか、どんなに薄情な人間であるか、全部バレている家族に神の愛を伝えようと、聖書の素晴らしいメッセージを伝えようと思っても、はどの口が言うのと言われるとぐうの音も出ないと思うんですけれども、預言者が敬われないのは自分の故郷、親族、家族の間だけである。そうだな、イエス様だって無理だったんだし、家族に敬われないとか、もしかして自分もいよいよ預言者の仲間入りかと、そんなレベルでこの言葉を読もうとするなら、それは大変な間違いであります。それはなぜかというと、そんなにこれは難しい話じゃないんです。主イエスはナザレでは敬われませんでした。じゃあ他の町では敬われたんでしょうか。死ぬまで最後までこの人をみんなが敬ったんでしょうか。むしろ誰一人このお方を敬わなかったからこそ、このお方は十字架につけられたのではないでしょうか。ヨハネによる福音書第1章の11節にこういう言葉が書いてあります。言葉は自分のところへ来たが、民は言葉を受け入れなかった。言葉は自分のところへ来たが、民は言葉を受け入れなかったというのです。ヨハネによる福音書はその冒頭でこのような表現で主イエスの生涯を短くまとめてみせるのです。この言葉というのはヨハネ福音書の独特な表現の一つで、ここではまあ簡単に言えば主イエスキリストのことを意味します。主イエスキリストは自分のところに来たのに、自分の国に来たのに、自分のふるさとに帰ってきただけなのに、民はこれを受け入れなかった。それは神様の大変に深い痛みと深い悲しみと、そしてまた神様の悔しさを表現する言葉でもあるかもしれません。けれどもまたここにどんなに深い神の愛が込められているか、お気づきになるでしょうか。あなたがどんなに私を拒んでも、ここは私のふるさとなんだ。 あなたがどんなに不信仰でも、それでもあなたは私の家族なんだから、その家族に受け入れられない悲しみを主イエスは当時すでに言い古されていた一つの言葉に託してお語りになるのです。預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけだと。しかしあなたがどんなに私を拒んでも、ここが私のふるさとなんだ。主イエスの故郷というのは何もナザレだけではありません。この地上のすべてを主イエスはご自分のふるさととしてくださったのです。いや、むしろ天におられたお方が、けれどもその愛のゆえに私どものところに来てくださり、ここをふるさととしてくださり、私どもを家族としてくださり、その家族に受け入れられない悲しみを主イエスはこのようにお語りになるのです。そこまで徹底して私どもと同じ立場に立ってくださった主イエスの愛をもう一度申します。フィリピの信徒への手紙第2章はこのように歌うのです。フィリピの信徒への手紙第2章の6節から今度は8節までを読みます。キリストは神の形でありながら神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの形を取り、人間と同じものになられました。へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。そのお方があのナザレでは何の奇跡も行うことがおできにならなかったというのは、本当はイエス様らしくないということではないのかもしれません。むしろまさにそこに神の子イエスの愛とそれと一つになるような悲しみが込められていたのかもしれません。お気づきの方も多いかと思いますが、今日の私の説教の題を何も奇跡を行えなかったイエスといたしました。何にも奇跡を行えなかったイエスと。一月ほど前からこの説教の題を決めた時から私が一つ思い続けていたことがありました。主イエスが何にも奇跡を行うことがおできにならなかったのは、この福音書の中でも際立ったことであるに違いないと最初に申しましたが、本当はそうではありません。もう一箇所、主イエスが何の奇跡もなさらなかった際立った場面があります。それは主イエスが十字架につけられた場面です。ナザレの人々の、この時のナザレの人々の不信仰がさらに大きく大きく膨れ上がって、ついにその人々の不信仰が主イエスを飲み込んでしまったかのように、人々はイエスを十字架につけました。イエスを十字架につけろ、イエスを十字架につけろと狂ったように叫び続けるあの群衆も、本当は主イエスのふるさとの大事な主イエスの家族だったんです。人々は十字架につけられた主イエスに向かってあざけってこのように言いました。おい、お前メシアだってな、たくさん奇跡もやったそうじゃないか、偉いな、だったら今すぐ十字架から降りてみろよ。そうしたらお前のことを信じてやってもいいんだぜ。もちろん主イエスは十字架から降りるようなことを 決してなさいませんでした。人々の不信仰に驚かれながら、何の奇跡もなさらず、ただ罵られるまま、ただ殺されるまま、最後まで沈黙と神への従順を貫かれました。それはひとえにご自分の家族に他ならない私どもに対する愛のゆえであったのです。そして本当はそこで人々は気づくべきだったんです。なぜここでイエスは奇跡をなさらないのか、なぜここで神の子イエスが十字架から降りてこないのか、神の一人子がその神としての力を最大限に発揮されたからこそ、かえって自分を無にしてしもべの形を取り、人間と同じものになられました。私どもの家族になるためにそうしてくださったのです。ところがそのような神の子の姿を見ながら、人々はこれを礼拝するどころか、むしろこれを嘲笑うだけであったというのです。ギャハハ、神の子だって何にもできないじゃん。そのように嘲笑う声の一番深いところには、しかしついに救いを見出すことのできない人間の悲惨が、深い絶望が隠されておりました。本当は心のどこかで奇跡を待ち望んでいるんです。もし神様がいるなら奇跡が何か起こらないかと夢を見てるんです。けれどもその一方で、奇跡なんか起こるまいと斜に構えたり、でもやっぱりもし神様がいるならと変な夢を見てみたり、結局どこにも救いを見出すことのできない惨めな人間が、最後にすることは人となられた神を嘲笑うことでしかなかったのです。ところがそんな私どものために神がしてくださった最大の奇跡とは、神ご自身が人となってくださって、ここをご自分のふるさととしてくださって、私どもをご自分の家族としてくださって、それに勝る神の恵みの奇跡はないのであります。ところが最後の最後に不思議なことが起こりました。主の十字架の前で、人々のあざけりと罵りの聞こえる前中で、しかしその一番近くに立っていたローマの百人隊長が、本当にこの人は神の子だったと、その信仰を言い表しました。どうして分かったんでしょうか。神様が教えてくださったのだと思います。かえって自分を無にしてしもべの形を取り、人間と同じものになられました。ここに神がおられるのだ。今私どもの前にも信ずべきお方が与えられているのですから、今我々も目を開いて、心を開いて、耳を開いて、我が主イエス、我が神イエスと真実の礼拝を捧げたいと思うのであります。お祈りをいたします。主イエスよ、あなたはここをあなたのふるさととしてくださいました。私ども あなたの家族としてくださいました。今はただ悔い改めてあなたの愛を受け入れさせてください。私たちの家族を、私たちの町を、私たちの国を、どうかあなたの住まわれる場所としてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。